CS ハーモニーラジオの、モデリング編を始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、お題なんですが、悪の構成要素。
悪、肉から出るやつじゃないですね。
肉から出る悪ではないですね
、はい、
まあ、悪人の悪ですね。
はい、
もうちょっと厳密に言うと人としての悪みたいなもので、基本的にまあ我々の話すような話だと、まあビジネス的な場面の話が多いんで、いわゆるなんか組織の中で悪影響を及ぼすようなことをやる人のことを、まあその人の悪をどんな要素で成り立ってるかっていうのをまあ分解してみたっていうのが今回のネタですと。
はい。
そもそもなんでこんなことやろうかと思った話で言うと、人を選ぶ技術っていう本がちょっとあってですね。
はいはい。
と読んだんですよね。半年ぐらい前ですかね。で、内容的に人選びとか人材、なんでしょう、こう採用するとか、結構感覚的な部分が多いのかなと思いきや、割と科学的なアプローチで炙り出せたりとかするっていうような技術っていうところにこう即した内容の本で、そこすごい面白いなと思ったんですよ。人選ぶにも科学的アプローチって取れるんだなみたいなことに対して、すごいこう感心したっていうところがあって、でまあ印象残ったのがイビル、書籍の中だと悪人とは言ってなくてイビルっていう、あの英語の悪ですかね、それで表現してるんですけど、その人としての悪っていうのの内容の記述があって、まあそこが興味深かったりしましたと。で今回なんで記事を書こうかと思ったかというと、
はい、
最近そういうやつに、そういう人でやったんで。
やつって。
そう、はい。やつって言うとちょっとあれですね。そういう人間。
型に。
そう、そういう型に。
はい。出会いましたか。
と出会った時はやっぱり、こう、結構な悪影響を受けたんですが、まあ、モデリングをして成仏させよう、この気持ちみたいな感じで、ちょっと、
はい、
書いてみたっていうのが、まあ、きっかけですと。
堀さんの心の平穏を保つためにじゃあ。
そうそうそう。まさに。だから自分の気持ちを落ち着けるためにちょっと書いたっていうのがあって、まあ書いてスッキリしたって感じなんですけど、書籍の中ではイビリな人ってこういう行動とかこういう背景あるよっていうのは、それはそれで説明してるんですけど、ちょっと僕は体験談ベースに、まあモデリングせっかくやってるんで、モデリング観点でも分析したんで、ちょっとそれとはまた別の観点でちょっと見てるところもあるかなとは思うので、その話を前提にモデリングした内容っていうのでちょっと話進めていきたいなと思いますと。で、まずじゃあその悪い人じゃなくてなぜイビルに人にしてるのかっていうところとかは、とはいえ著書の定義とかがあるんで、少しそのあたりはベースとして踏まえながら話していきたいと思うんですけど、まあイビルな人っていうのは定義の中で言うと、本書で扱うイビルとは表向きは善人の顔をしている、罪を犯すわけでもないしモラルにも反していない、しかし周りに大きな悪影響を及ぼす、害を与える、そういう無自覚な悪意がイビルであると言ってるんですよ。
厄介そう。
厄介そうですよね。もうこれ聞いただけで、結局自分が悪意があると思ってない、つまり無自覚であるというところに危険性をなんか容易に感じるんですけど、でさらにですね、本の中だとこの観点とは別に仕事としての能力の優秀さみたいな話もあって、
はいはいはい、
つまり優秀な人とそうでない人で両方この無自覚な悪意を持ってる人がいるっていう風になってるんですよ。
はいはい、関係ないってことですね。
そうそうそう、つまり能力の高い低い関係ないんですよ、ってなると優秀な人のがイビリだったらむちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。めんどくさいじゃないですか。で、むちゃむちゃ悪影響あるよなって、まあ想像できるんですけど、面白いのは本の中でもどれぐらい悪影響あるかっていうのを説明してくれていて、これも著書の中に引用で言うと、ジョージタウン大学准教授のクリスティン・ポラス氏のハーバードビジネスレビューへの寄稿によると、イビリな社員は、スーパースター社員2人分以上が生み出す利益を簡単に吹っ飛ばしてしまうそうだ。ってことは苦労して2人雇ったとしても、イビルな人1人入っちゃうと、その人たちのその利益が簡単に吹っ飛んじゃう、
ってことですね。
むちゃむちゃ恐ろしいんで、まあ普通に考えたら、例えば僕が経営者だったらもう絶対イビルな人入れたくないなって、
そうなりますね、
思うじゃないですか、
はい。
でまたさらに厄介なのがですね、このイビルっていうのは慢性的に出てるわけじゃなくて突発的に出る場合もあるんですよ。
ああ、常にそうなってるわけじゃないということですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、
でも考えたらそうですよね。常にやばい人ってあんまりいないじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
多少いますけど、まあ普段はいい人なのに、なんかの話題とかなんかのタイミングで表現する人っているんで。
ああ、わかりますわかります。
結局そういうのも含めると、まあ、イベリな人って、そこかしこにいるっていうか、多分組織からなかなか完全になくすことは難しいだと思うんですよね。
うんうん、
で、実際にまあ、書籍の中でも、いなくなることはありませんっていうふうに書かれてて、
うん、
結局、そういったイベリな人を、まあ、回避したりとか排除する方が、まあ、対応としてはいいよねっていう話になっているんですよね。まあ、それってまあ、現実的にそうかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、結局、君子危うきに近寄らずじゃないですけど、
はいはい、
やばい人だったら回避できるなら回避した方がいいし、うん、まあ、排除できる立場だったら排除していった方がやっぱいいですよねっていうところなんで、うんうん、まあ、そういうことをして対処していくしかないっていうことなんだっていうところですね。
うんうんうんうん、
はい。っていうところで、じゃあ、その、イビルな人って、どういう構成要素になってるかっていうのを、ここから、まあ、僕なりの体験談をもとにモデリングしてっているんで、ちょっとそこの話をしていきたいんですけど、まあ結局なんか、イビルな人って、僕の体験で言うと、優秀でも平凡でも、悪影響として直接受けると、まあ、どっちも辛いんじゃないかなと。というのも、僕が体験したのって多分、それほど優秀なイビルな感じじゃなかったんですよね。というのも、なんでかというと、結構分かりやすかったんですよ。
うん、
で、旗から見てても、いわゆる無自覚な悪意ではあるんだけれども、
うん、
この特定の人とか、巧妙にそのなんか内容が高度な話として、こう、醸し出されたりとか発動されてるっていうよりは、まあなんか言い方悪いですけど、なんかダダこねてるとか、ちょっとわがまま言ってるなみたいな、とか、いじけてるなみたいな風にも受け止め、られかねないような内容だったので、
うん、
まあそれだと結構平凡な部類だなと思ったんですけど、うんうん、まあでもとはいえやっぱり悪影響って結構すごかったんで、そうなると、うん、まああんまりその優劣は置いといて、やっぱりなんか悪っていうのがどういうふうに構成要素成り立ってるかなっていうのをモデリングした方がいいかなと思ってしてますと、うん、
はい、
はい、っていうので毎回のモデリング要素ですが、うん、これもノートに書いてあるんで図は見てもらえればいいと思うんですけど、はい、音声でもまあ大体はわかるかなと思うんで、ちょっと説明していきますと、うん、まずイビルな人っていうのは、2つの大きな構成要素を持ってますと。うん、それは1個、自己顕示を行うっていうことと、うん、あと多席を行うっていう状態ですね。心理状態と言ってもいいと思うんですけど、はいはいはいはい、つまり自分は偉い、自分は正しい、
うん、
で、ちょっとジャイアンに近いんですけど、
うん、
俺の手柄は俺の手柄、
はいはい、
で、俺のミスは誰かのせいみたいな、ちょっとジャイアニズムに近いんですけど、うん、結局もう自分は悪くないんですよ、
うん、
で自分はすごいで、かつ自分がミスしたとしてもそれは自分のせいじゃなくて誰かが、うん、まあ、引き起こしてるんだっていう、うん、まあ、そういう態度が基本的かなと思ってますと、
うん
うんうん、でその自己顕示と他責それぞれにじゃあどういう要素がくっついてくるかっていうと、
うん、
まず自己顕示の方は被害者意識っていうものと、
うん、
ちょっと僕傲慢って書いちゃったんですけど、いわゆる内省しないとか自分に非があるっていうふうに感じないとか考えないっていう態度、ちょっと傲慢っていう表現してますけど、
はいはいはい、
傲慢、
うん、
であと最後に競争意識っていうこの3つの要素が入ってきます、うん、でちょっと後からその話それぞれ説明しますが、で他責の方はどういうものが入ってくるかっていうと、他責も同じく被害者意識と傲慢が入ってくると思っていて、うん、そこに、あと、プレッシャーっていう、競争意識じゃなくて、プレッシャーっていうものが、他責として入ってくるっていうのが、うんうん、まあ、僕の分析した内容になってますと。
うんうんうん、
まあ、自己顕示と他責になんで被害者意識と傲慢入ってんのっていう話は、やっぱなんかこう、話を聞いたりとか、その人の、その心理状態を見ていくと、基本的には、認められてないとか、自分は、こんな場所にいるのは不遇だみたいな、なんかこう、なんかに納得してないっていうことの意識が、
うん、
ある種、被害者として、こう感じてる、
はいはいはい、コンプレックスみたいなやつですね。
そうですね、なんかコンプレックスを感じるみたいな、
うん、
で一方でその割に被害者ではあるんだけど、じゃあ自分になんか非があるかなっていう発言は一切ないんですよ、
うん、
例えば分かりやすいんだとやってますみたいなことを即答する感じですね。でもそのやってますって即答するときに、まあ普通にある程度ちゃんとこう評価とかその人の行動を見る人だったら、何をどれぐらいどの頻度でやったのかみたいなこととかって まあ、CS の文脈とかだってちゃんと定量化して見るじゃないですか。
うん。うん、
だからやってますって一言だけで回答する時点で、もう自分やりきってますみたいなつもりなんですけど、それって客観的に誰か見てもやってますってなってない時点で、
うん、
あれ自分にも非があるかなとか、なんかの物差しで見た時に本当にできてんのかなっていう発想になってないっていうところで、なんか傲慢だと。うん、で、この二つが、他責と自己顕示の方にこう繋がってきてるって感じかなと思ってます。
うん、
で、これなんかこう内面的なもんで、で、競争意識とプレッシャーそれぞれ、これはちょっとなんか外的要因もかからんでくるかなとは思ってるんですけど、うんうん、まずその自己顕示につながる競争意識の方で言うとですね、
うん、
これは結局なんか誰かと競ってるんですよね。いわゆる自分にとって目障りなのかわかんないですけど、何かしら排除しようっていう意識があって、うん、それが自己顕示につながってます。だからその人よりも上に行きたいから自分はすごいんだっていうのをなんか一生懸命アピールしてる感じ。うんうん、一方、他責っていうのは、なんかプレッシャーかかってて、失敗する恐れとか、うまくいかなかったっていうことを、なんか与える要件とか要素に対して、他責っていう行動や状態に至るように入ってくるっていうので、この二つがありますと。
うん、
じゃあ、競争意識ってどっから来てんのって話なんですけど、これがまた三つ入ってきてですね、
うん、
で、ちょっと順番に言うと、二項対立、評価難題。ちょっとこれじゃなんじゃそれって話なんですけど、うんうん、順次説明しますね。
はい、
二項対立っていうのは基本的になんか物事をグラデーションで捉えてない感じです。
うん、0か1か。
そう、0、1です。まあ分かりやすい完全懲悪とか、俺が善で相手が悪みたいな、
うんうん、
世の中って基本的にそんなことないじゃないですか。うん、だからそういうことに対して結構もう無自覚に自然と自分が正義であるとか、なんかそう善悪っていう形でなんかこうくくろうとしてるっていう意識ですね。
うん、
あと評価っていうのはもう完全に評価です。周りの 目ですね。いわゆる評価されるとか何かしらこう順位付けされるみたいなところの意識で競争意識っていうのは芽生えます。うん、まあこれは多分分かりやすいと思うんでいいかなと思いますと。うん、で次に難題っていうのは成長のためとか何かを成し遂げるためにと背伸びしてやらなきゃいけないような、あの少し難しい自分にとってやりがいになるものっていうのを難題と言ってます。
うん、
これ多分普通はいいものだと思うんですけど、
うん、
モデリングした結果からは、イーブリな人には、難題ってすげえ、悪影響を及ぼしてんじゃないかなっていうふうに、モデリング期から僕は、思ってます。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。っていうのが、競争意識の方で、で、最後、プレッシャー。これも3つ入ってきてて、はい、さっきの競争意識と同じく、評価と難題。
うん。
さらに、不安ですね。うん、これは多分、やっぱりなんか、プレッシャー感じるときに、難しいお題とかに対して自信がないっていうのはあるんだと思うんですよね。結局はなんか自分としてのなんか確たるものっていうのが自分に対してだからどこか自信を持っててない、うまくいかないとか、そう失敗したらどうしようみたいな、そういう気持ちを常に抱えてるんだろうなっていうところで、それと難題が合わさったりとかしてプレッシャーっていうのを生み出してる、まあ、こんな感じが一旦モデリングした結果ですと。
なるほど。
まあ、毎回毎回、このモデリング編って、純粋な、このプレップというモデリングからすると、少しお題がトリッキーなんで、まあ、判断難しいところがあるんですけど、
はい、
一旦ここまでで、八木さんどうですかね。
はい。
このモデリングの内容。
普段あんまり人の頭の中とかはそんな書かないので、ここまで細かくしないんですけど、
うん、
まあ、言われた内容はすごくよくわかりやすいなと思いました。なんで別に表現的に悪いわけではないかなと思います。で、ちょっと話聞いてて思いと思ったんですけど、うんうん、外的な要素のあれですね、競争意識とプレッシャーっていうところがあるじゃないですか。これそのものは、このイービルな人じゃなければ別に悪さしないですよね、きっと。
悪さしないと思います。
だから、多分その、もともと内面にある傲慢とか被害者意識みたいなものが、それを起因していて、それの最終的にトリガーになってるのが、実態で書いてもらってる難題と評価ってやつになってるっていうのが、堀さんの分析の話ですね。
そうです、そうです。
うん。
で、付け加えると、こう、目に見える実態的なものって評価と難題しかないんで、
うん、うん。
イービルな人をコントロールするとしたら、まあ、モデリング的な観点で言うと、うん、この評価と難題をどうにかするしかないっていう、
うんうん、そうなりますね。まあまあ転戦狙うって手もあるんで、例えば不安をなくしてあげるようにするとか、プレッシャー側を消すようにするとかっていう手もなくはないかもしれないですけどね。なんかまあその辺はあれいろいろアイディアを考える感じになるかもしれない。
そうですね、それ個別対応になっちゃうと思うんで、まあ、難題と評価みたいに分かりやすいものだったら、ある程度三元線あるような形でコントロールできるって意味だと、多分アプローチ的には、そこを手を打つと回避とか排除できるんだろうな、みたいな こんなところかなと思いますが、ちょっとバーッと今回モデリング編、個人的にはこれを書いてスッキリしたんですけど、八木さん的にどうですかね、こういう人います？
いますよ、います。
いますよね。
全然いますよ。
自分の経験と照らし合わせたときに、このモデリングに関しては納得感ありました。
はい、はい、はい。そこは全然、全力であります。
いや、そうなんですよ。で、よかったのは、
うん、
僕もなんかこういうの日々感じるんですけど、
うん、
この人どうにかしたろうってあんま思わないんですよね。
ほっときたくなる。
そう、ほっときたくなるじゃないですか。でも、分かったのは、モデリングして、
うん、
コントロールできる要素ってあるんだって思った。
一応、うん、なるほど。
経験できたのはちょっとすごい喜びでした。
素晴らしい。
しかもこれがですね、さっき八木さんがおっしゃったように、ある人によっては良くないっていうのがまたミソかなと思ってるんで、その辺の、評価難題みたいなところって対応の話とか解決策の話につながってくんで、
うん、
その辺どうしていけばいいかなみたいなこと次回また引き続き話したいなと思いますんでよろしくお願いします。
はい。
ということで今回以上としたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。